小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、七夕から2日経ちました。愛する人との大世話、楽しめましたか皆さん。先週は七夕にちなんだ昔話、天人女房を紹介していただきましたね。
そうですね、あの話ね、あの日本では羽衣として日本の話みたいに思われてるけど、意外と世界的に広くてね、ヨーロッパでは白鳥の乙女の物語だし、だからチャイコフスキーの白鳥の湖なんてのは同じ話ですしね、面白いもんですね。お話が広く地球上広がってるという一つの例です。あ
れ、そうですね、さて今日のテーマを教えてください。
今日はね、昔話って口で語られて耳で聞かれてきたっていうのは、これも何度も申し上げてるんだけど、音楽もそれと同じですよね。ですから、いつかこの間の番組ではその音楽と昔話の似た表現法というのを聞いていただいたんですけど、もうちょっと掘り下げて、人間にとって聞くということがどんなに大事な話かっていうのをね、聞いていただきたいと思うんですね。
最近は見るっていう方が多いですね。
そうなんです、そうなんです。それはとてもそれなりで便利だと思うのね、いいと思うんですよ、もちろん、だけども一方ではやっぱり耳で聞くことの大切さっていうのをね、僕たちもう一度きちんと見直した方がいいんじゃないかっていうことを思うもんですからね。子供たちってさ、お話を聞いてないみたいな顔してながら結構聞いてたりするんですよね。よくあるんだけどね、小さい子供たちの中で話してると落ち着かなくてこう動いてるみたいだけど、でもそのうちにだんだんだんだん惹かれてきて結局は聞いちゃうというね、ことってあるのね。ですから表面的に子供が落ち着かないとか聞かないからと思って大人の方が語ることをやめちゃうっていうのはあんまり良くない、ね、忍耐強く語った方がいいだろうというふうに思うんですね。音楽も同じでね、もちろんいろんな聞き方あると思うんですけども、いつもいつも何かしながら音楽聴くっていうんじゃなくて、音楽聴くときはやっぱり真正面からね、時間をかけてちゃんと聴くっていうことがあった方がいいんじゃないかっていうことが思うんですね。なぜかっていうと、音楽って作曲家の方はいろんな仕掛けをしてるわけですよ。いろんな工夫をして作ってるわけですね。でそれが全体として耳に入ってくるわけで、例えば茶碗洗いながら聴いてもまあそれはそれでいいんですけども、たまにはね、茶碗洗いながらじゃなくて、ちゃんと腰を据えて音楽をちゃんと聞くってことをやったら、音楽の面白さってもっとよく分かってくるっていうふうに思うのね。そうするとね、低い音なんてのそれだけ聞いててもね、いろいろに変化してて上の方の音を支えてるわけですから、それだけでも随分楽しい、いろんなことが発見できると思うんですね。それから一番上に大抵メロディーがあるでしょ、でメロディーの次に大抵アルトの部分があるわけですね。それだってね、聞いてるとね、絡み合いでいろんなことをやってるわけで、それもちゃんと聞いてると面白いですね。ジャズなんかもそうよね。いろんなパートがね、中心になっている、クラリネットならクラリネットにほとんど即興でいろんなものくっつけてるでしょ。それをねちゃんと聞いてるととっても面白いですよね。
じゃあ全体として聞くっていう楽しさもあるけれども、どこかに注目するという、
そうどこかに注目するというね、
そういう楽しみもある
んですね。そういう聞き方、それをねやるといいなと思うのね。まあ僕ずいぶんあちこち行って、田舎行っておじいちゃんおばあちゃんのお話聞かせてもらいましたけども、僕の昔話を聞く時の感じっていうのは、その音楽を聞く時と同じなんですね。もう全身全霊傾けて聞いてるんですよ。でそうするとね、その語り手の息遣いとか間の取り方とか、それから速さね、それから声の大小ね、そういうこと全体がこう響いてくるんですね。その面白さを覚えるととっても昔話が面白かった。
まるで音楽のような語りなんですね。
単に筋を追うんじゃなくね、シンフォニー聴いてるようないろんな要素がこう聞こえてきて面白い。それで面白いことに、ある一人の語り手についてそういう間の取り方とか強さとかテンポの速いの遅いのとかっていうの、そういうのをこう聞き取れるようになってくると、他の人を聞いてる時にも分かるんだね、それがね、そういうふうに聞けるっていうになると、またそこで面白さが増えてくるしね。 でその耳で今度音楽聞くとまた音楽の方が聞こえてきたりね、という面白さが僕にはありますね。
同じものを表現するにもいろんな表現の仕方がありますもんね。
そうで、それがね、本でお話読むとね、本の活字って同じ大きさじゃないですか、で感覚も同じに並んでるよね、で時々点があったり丸があったりするだけのことで全部平板なんですよね。でそれで昔話ってそういうもんだと思われてる節が多いんじゃないかなと思うのか、
そうかもしれませんね、
だから聞いてください聞いてくださいって僕は一生懸命言うわけ。
最近気になるのが小学生の教科書読みが棒読みという、
そうだろう
な、なかなかこう耳で聞く機会が減ってるからでしょうかね、
そうでしょうね。同じことがね、どん僕は音楽についてもね感じてるんだけども、子供たちが歌うときさ、先生方がピアノで伴奏するのが多いんだよね、そうするとね、子供はピアノにつられてとにかく大きな声で歌うこと、そればっかり心がけてるみたいなとこがあってね。で僕は歌を歌うときはピアノない方がいいと思ってるんですよ、ピアノなしでね、子供が自分の声の綺麗さ、それからみんなで歌う時の声を合わせるその綺麗さみたいなものをね感じる方がよっぽど大事なんじゃないかって僕は思ってんのね、
時々ね、もっと大きな声で歌ってって、
そうなんですよ、
怒鳴りながら歌ってるみたいな感じが思いますもんね、
元気よく歌いましょうってやつね、あれ僕危険だと思うな、元気よく歌いましょうって言うとね必ずね怒鳴るんですよ、そうすると声の美しさなんてことは全然感じないわけね、ですから怒鳴らせるんじゃなくて、静かでいいからメロディー自体を歌わせると、ピアノ伴奏なしでね、で子供がそうやることによって自分の声って綺麗なんだなってことを思ったり、あるいはお友達の声が綺麗な声だなと思ったり、そのことって僕はとっても大事なことなんじゃないかと。
声だけがね本当の楽器、
そうです、声自体は楽器ですからね、だから僕はね極端なことを言うんだけど、幼稚園の先生とか保育園の先生になるのにピアノ弾けるってことは必須条件になるでしょ、で実技試験もあるらしいんだけどさ、僕はあれは愚かなことだと思うな。
愚かですか、
あれはおそらくね明治時代にその西洋をうんと受け入れた時代の名残なんじゃないですかね、それでピアノなんてのは当時もう最先端の楽器でね、もう憧れの楽器だろうと思うのね、ですからそういうものを身につけないとダメだっていうふうに思い込んで、それが今だに100年経ってまだ続いてんじゃないかと思うんだけど、僕は子供たちに歌の喜びを教えるときにはピアノなしで、でメロディーを丁寧に落ち着いて綺麗な声で歌う、綺麗って別にそのコンクールに歌うような声じゃなくていいんだけどね、普通の声でいいんですけど、ちゃんと歌うということを指導してあげたらいいのになと思いますね。例えば僕は子供のコーラスで指導したことあるんですけども、そういう場合にね、そのよく言われるのは男の子なんてのはコーラス嫌だと、音楽なんか嫌いよねってよく大人は言うんだけど、そんなことはないんでね、男の子だってね男の子らしいパートを歌わせればね喜んで歌うんですよ、例えば低い音でね低音で、で時々太鼓みたいにさドンドンドンドンドンなんて入れさせたらね、喜んでやったね、
声で、
それから高いメロディーを歌わせるからね、嫌なんですよ、そうじゃなくて、低い音でベース歌わせるとね、すると大抵あの曲はさドーソードーぐらいでできちゃうわけですよ、ドーソードーファードーぐらいでできちゃうわけですから、そういうのでメロディーを男の子用のねベースを作っといてやって、それで女の子たちが上のパートを歌うと綺麗になるそのとね、すごい喜びましたよみんな。
それがこうハーモニーで重なると美しいでし
ょうね。そう、重なると綺麗ですよ。そう。で上の方もね、女の子たちもメロディーを歌うのにピアノでじゃなくてね、僕がメロディー歌ってみんな覚えさせるでしょ。その時に同じようにしてアルトのパートも同じように歌わせる。アルトって大体まあメロディーの3度下ですので、そんなに変なメロディーにならないんですよ。で技巧的なことやんない で素直にメロディーをたどっていけばいいんで、3度下でね、そういうふうにしてじゃあ一緒に合わせようっつってソプラノとアルト合わせると綺麗に3度になるでしょ、でそこで男の子がしたのでドードーソードーって入れたら立派に三部合唱になっちゃうんですね、とってもコーラスとして綺麗になる。 そういうね努力を僕は大人がもうちょっとやったらいいなと思ってんのね。自分の声も綺麗なんだなと思えることって大事でしょ。
う
ん、でそうやって自分の声あるいは人の声が綺麗だなってことが分かってくれば、人が歌ってる時に聞こうっていうふうになるだろうしね、うん、そういう耳を養うっていうことが大事なんじゃないかっていうふうに思って、
でさらには歌ってることが、それから語ってることも聞こうっていう、
ね、そういうことです。お話についてもね、同じなのよね。お話についてもやっぱり聞けるようになるっていうことね。
うん、
でそのためにはね、はい、やっぱり普段からそういう教育ね、
うん、
音楽でも話でも聞くということね、
うん、
怒鳴るんじゃなくね、
はい、
それが必要なんじゃないかなと思ってますね。
語る場合はやっぱりこう絵があったりした方が退屈しないかなって、うん、ちょっと不安になるんですけど、
もちろんね、それもありますよね。特に小さい子の場合は、うん、絵で助けるってことはありますね、とてもある、うん、ですけど一方では手遊びやなんかするときは絵はないわけでしょ、
はい、
でその手遊びしながら声でやるというその楽しさありますね、
うん、
ですからだんだんだんだんに声で聞く楽しさっていう方へ導いていけると思うしね、
うん、
だから絵はもちろん助かるんですけどね、はい、いいことなんだけどそればっかりに頼らない方がいい、
うん、
というふうに僕は思ってんのね、
ど
うもね日本の文化全体見て視覚に訴える要素が強すぎているような気がする。でね、なんで僕がそんなことを気にするかっていうとですね、目で見るっていうのはもちろんいい絵をね、例えばゴッホならゴッホの絵を一生懸命見る人もいるだろうけど、大抵いわゆる日常生活の中で見るっていうことは目の中に自然に入ってくるでしょ、
うん、
テレビ見てると自然に入ってきますね、はい、努力しないで入って、うん、それで終わっちゃうわけですよね。こっちから能動的に働きかけて見るとか働きかけて聞くっていう力が弱くなる、それを僕は恐れるのね。見るってのは受け取る要素が強いもんだから、それで終わっちゃうというね。ですからそればっかりやってると絵なんかどんなに優れた絵見ても感動はもらわないんじゃないかな。流れちゃっていつものテレビ見てるのと同じような感じで見てるからね、ああ女の顔があったなって言って終わっちゃうというね。ですからこう精神を集中して聞いたり見たりするっていうそういう時間が子供にもあったらいいなっていうふうに思うね。
耳で聞くことの大切さ、
そうそうそう、
良さって先生が思うには、
それはね、やっぱり集中する力だと思うのね。それはね、まあすごくいきなり飛んじゃうんだけど、学力学力って言うでしょ、ね、
はい、
学力落ちてるとか言うじゃない。あれだって僕は長いこと教師やってきたんだけどね、聞く力を持ってる子はね、そんなに学力落ちないんですよ。ある程度の力を保つんですよ。もうそれはもう明らかよね。教室で聞けないんですよね。落ち着いて聞けない、うん、聞くってことは単に物理的にね耳をそっち向けてるだけじゃなくて気持ちが落ち着いてて初めて聞けるわけでしょ、
うん、
でこちらで聞こうというその意欲ね、それがあると聞けるってことになる。そうすると吸収できるようになる、ね、とね、極端な場合は授業でね一生懸命聞いてる子っていうのはね、それだけでねある程度勉強できちゃうんですよね。後で勉強しましょうと思ってる子の方が良くないね、うん、今やっちゃいましょう、そういう姿勢の子の方が力はついてるよね、だからその時に何が違うのか、一緒に座ってんだよみんなね、で先生のみんな顔見てるんだけど何が違うのかっていうとね、やっぱりその聞こうっていう意欲が吸収する力が身についてるかどうかだろうなと思う。だからね、真面目な子でもね、うん、全然こっちが言ったこと分かってない子っているんですよ、
うん、
それはね真面目に座ってこうやって聞いてんだけどね、全然その聞くっていう集中力がないのね、能動的に聞けてないんですよ、
うん、
耳に入ってんだろうけどね、
受動的に、ね、
そうでどっか行っちゃうのね、うん、過ぎればそういうのは学力つかないね、もちろんね。ですから僕は学力学力っていうのは教科書のページ増やしてたくさん教え込めばいいなんて全然思わないんですよ、
うん、
そうじゃなくて子供の方に聞く力を養っておかないとどんなに一生懸命教えてもダメだと思う。
本当聞くことって大事ですね。
大事なんですよ。で子供って聞けるからね、しかも、うん、そうじゃない、2歳ぐらいの子でさ、親がちょっと言ったことをパッとキャッチしてることありますよね、うん、そういうことってすごくある。子供ってすごい聞けるよね、
うん、
でそれがあるから言葉を覚えるわけでしょ、 子供ってさ字は知らないんだもん、ね、はい、ね、音だけで言葉を習ってるわけですよね、うんうん、あれだけ言葉を学んでいくってことはねすごくよく聞いてるってことですよね。
今日は昔話と音楽に共通する耳で聞く喜びをテーマにお送りしました。先生、耳で聞くことって大事ですね。
そう、大事にしてもらいたいと思いますね、うん、一番ね、だけど評価しにくい点でね、どのくらい聞けたかって点数化できないじゃないですか。
そうですね、
だから見落とされがちなのね。で、勉強した量とかね、数学でやった宿題の数とか、はい、そういうところで判定するけど、本当は内部的な聞く力、それを養うということだね。これは目で見えないから、いつも心がけてないとできないことよね。
で、その結果はこう長い年月をかけて出てくるのかもしれませ
んね。そうです、そうです、それは本当にそうですよね。僕は長いこと教師やってたからね、とってもそこ気になりますね。耳聞く力っていうところね、はい、
さて小沢先生、この番組は昨年8月7日からスタートしましたけれども、うん、来週7月16日の放送で、うん、50回目をちょうど迎えることになります。
そうですね、50回早いですね、
来週はどんなテーマにしましょう。
そうね、50回だからね、うん、まあやっぱり記念として節目としてですね、一番基本のところへ立ち止まって聞いていただこうと思うのね、昔話はなぜ大事なのかということね、それでそれは2つの面であると思うんで、2回使って聞いてもらいたいと思うんだけど、まず一つは貴重な伝承の文化財だから大事なんだってことは言えるでしょ、はい、で、しかもその伝承文化財がさ、昔話って目に見えないじゃないですか、だからないがしろにされがちなのね、勝手に手を加えて変えちゃったりするってことは起きてるわけで、伝承文化財だから大事だっていうのをもう一度振り返って考えてみたいと。そしてもう一つ、その聞いていただきたいのは、じゃあそういう昔話はどういうメッセージを発信してるんだっていう問題ね。これ今までも何回か触れてきましたけども、僕は3つ大事なことがあると思ってるんだ。1つは子供の成長を語るという面と、から1つは人間と自然との関係を語ってる、それから1つは人間の動物の命ってのはどうやって成り立ってるのかというね、その3つのメッセージがあると思うんで、それを聞いてもらおうと思ってます、
はい、今日はどうもありがとうございました。
どうも。
小沢敏夫、昔話へのご招待。